TBS Podcast。スクリーンウェスメディアラボウィークリーリポート。
TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所、スクリーンレスメディアラボ。毎週金曜日のこの時間はラボの研究員フェローの方々に音声メディアに関するさまざまな学術的な知見やトピック、研究成果などを報告していただきます。今日報告していただくのはラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門、拓殖大学非常勤講師の塚越健二さんです。
よろしくお願いします。
さて、毎週いろんな話を聞いていますけれども、はい、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、声に出して、本などを読むですね、音読の効果についてご紹介したいと思います。
はい、音読、
はい、
音読はなぜ注目されたんですか。
そうですね、やっぱりコロナ禍でマスクが必需品になってますけれども、やっぱりなかなか声発することが減ってますよね。
はい、
特にお子さんだと、例えば親御さんの口元を見る機会が減っているっていうことで、
はい、
やっぱり顔の表情とかを読み取る力だったり、あるいは言語能力の獲得にやっぱ影響が出てくるんじゃないかっていう話もやっぱ結構あるんですよ ね。
家庭内よりはむしろ学校の方が気になるかもしれないね。家だと外してるでしょうけど、先生がマスクしてると、いろいろと学習機会もちょっと減るかもしれないね。
そうだから人の喜怒哀楽とかっていうのはなかなかね、得られないということがある。で、一方でやっぱりこの番組のようなラジオとかポッドキャスト、オーディオブックの読み上げ機能などですね、聞く機会っていうのは増えていることもあるのかなというふうに思うんですけれども、その中で重要なのは今度聞くんじゃなくて喋る方、話す方、音読ですね。これリードアラウドっていうふうに言うんですけれども、これもあるかなというふうに思うんですね。で、例えば南部さんは、やっぱりこうお仕事上たくさん音読すること、我々大人になると黙読中心だと思うんですけど、やっぱこう原稿とかって音読しないと入ってこないとかってあります？
音に私頭の中で全部言葉って活字入ったものを音に直ってるんで、読書するのも時間かかるんですけど、音に直すっていうことでなんか 人サイクルできてるので、
あとね、毎日ほらニュース原稿も読んでるし、あとはその
日々のことが、
朗読を、する会とかも数ヶ月に1回、やったりもしますから、
番組の中でもね、あとストレス溜まるとお風呂場でやります、私、音読を。
なるほど。
誰が聞いてるわけじゃないんだけど、そうするとすごくすっきりするんですよ。大好きな本をっていう、
国会で般若心経を読み上げた人もいますけどね。
それもそうだったのかな。
やっぱりですね、そうですね、声に出して読むというのは、なかなかいいということで、例えばですね、アメリカの児童書とか教材の販売の大手の出版社で、例えばハリーポッターシリーズのアメリカの版元でもあるですね、スカラティック社っていうところがあるんですけども、ここがね、支援している非営利団体がありまして、そこが毎年ですね、世界音読の日って、ね、
そんな日あるの、
ワールド、リードアラウドデイっていうのを開催してまして、今年12回目で、今年2月の3日にもう開催済みなんですけれども、しているんですね。で、やっぱ世界173カ国以上からもう多くの人々がオンラインで、今年ね、オンラインで参加して、自分のこう音読した様子とかを撮って、ハッシュタグとかで SNS にアップしたりとか、あと自分のこうブックリストっていうのを共有するとかっていうことで、とにかく声に出してみてみようっていうことを、そういうイベントは結構あったっていうことがあるんですね。
なるほど。
2月3日が世界音読の日なんですか。
この団体が言っているということなので、音読とか朗読とかいろんな要素があるので、ちょっといろいろあるにはあるんですけど、一つの例としてこういうところがあるということなんですね。
なるほど。音読はこれ科学的効果というのはどうなんですか。
はい、そうなんですね。これ非常になかなかいろんなところから調査が出ていて、例えばここの団体が出している調査では、アメリカの家庭、とにかく子どもに音読を行う家庭というのがどんどん増えていると。で、例えば6歳から8歳の子どもと親の間で、音読の時間に愛情を感じる、親は子供に、子供は親に愛情を感じるって答える割合が、2016年以降どんどん増加傾向にあって、親では9割とか、お子さんでも8割以上の人は音読の時間があるとすごくいいっていう風に、気持ちとして愛情を感じるっていうことも出てますし、あるいは
完全にお互い向く時間帯にはなりますもんね。
そうなんですね。でさらに子供の 85% は8歳になるまでに親のその朗読中に質問をするし、逆に親の 72% は2歳以下の子供に朗読中にこう質問したりするということなんですね。
なので、
そうですね、なのでお互いのこのやり取りを通して、 こう意欲喚起といいますか、まあ、学習意欲っていうことですね、まあ、そういったことの向上が期待できますっていうふうに、まあ、言ったりするわけなんですね。
わかるな。コミュニケーションがなんかぐっと密になる感じがするんですよね、
うん、
読み聞かせしてると、
メディアとしてね、
はい、そうなんです。で他にもですね、まあ、本当に音読の効果っていうこともいろいろあってですね、例えば黙読と音読の文章の理解度の差を検証した実験っていうのが、まあ、結構あるんですね、
はいはい、
黙読というのはまあ黙ってあの大人の人たちがよくやるような黙って読むっていうことですけれども、
電車の中で音読したらねちょっと驚かれちゃうかもしれない。
そうなんですよね、なのでそれと普通に声を出すっていうものなんですけれども、うん、まあ、同じ文章を読んでもらう、一つのところは黙読、一つは音読で読んでもらう、でその時に差をあの明確にするために一定の読みながら一定のリズムで床を足でタップする、つまりこうなんていうの、注意力を意図的に下げるっていうことをしてもらいながら、はい、文章を読んでもらうっていうことをした実験があるんですね、
はいはいはい、
その結果ですね、あの黙読でこう足をタップする注意力を下げると、うんうん、やっぱり理解力が落ちちゃうなんですけれども、うんうん、音読ではタップを行っても理解度に変化がなかったっていう調査があるんですね。
へ
ー。なので、まあ、やっぱり音で出していると、まあ、理解力に、まあ、一定のこう力がつくっていうことが、まあ、考えられる。
あ、これは分かりますね。なんとなくその周りがちょっとざわついてるときに本を読んでて集中できないと、うん、ちょっと声に出して、うん、何々って言っていくことで集中のモードに入るというか、集中度を意図的に高めるみたいなことってよくするんですけど、
そうですね、うん、やっぱり黙読の場合は頭の中で一応文字情報を変換してるんですね、
はい、あ
の文字を音というかそういったものに変換するんですけど、うん、声に出してるとそこが自動的にこう換算されるので、う
ん
う
ん、目が泳いだりしなかったたりもしますもんね。
そうですね、
うん、どこ読んでるか分かる。
いわゆる脳みそのワーキングメモリーみたいなものをあまり使わなくて済むっていうことだと思うんですけれども、うん、特にこれは文章読解が苦手なお子さん児童はですね、
はい、
あのこう子供ってやっぱり読むにあたっていろんな認知資源っていうふうに言うんですけど、いろんな知識がないので読むの大変だと思うんですけれども、苦手な子ほどですね音声情報が、まあ、割とそれらを補って未理解に役立つんじゃないかっていうふうにも、まあ、ある程度研究で言われてるんですね。
なるほどね。
でもちろん黙読と音読で、まあ、絶対音読がいいっていうわけではなくて黙読の方がいい場合もあったりとか、調査自体はたくさんあるんですけれども、しかし、まあ、相対的に見ればあの、まあ、音読に効果があるということは、まあ、言えるだろうというふうに、まあ、言える、特にお子さんの場合は言えるわけですね。
なるほどね。
はい。で昨今はですね、まあ、あのこう今お子さんの話中心にしてますけど、やっぱり大人であっても、うん、特に外国語学習では非常に重要だろうということで、
はい、
まあ、22の頃にも、はい、まあ、かなり前にあのご紹介しましたけれども、うん、読み上げソフトで英語を読み上げさせながら自分もそれついていく、うん、シャドーイングするっていうですね、
はいはいはい、
あのドラマ見ながら言うみたいなものですけれども、うん、これも声に出して音読するっていうことで非常に多くの学習効果があるってこともありますし、
うん、
最近はそのあの外国語学習に特化してますけれども、音読をどのくらい自分でしたかっていうのを測ってくれるアプリっていうのがあるんですよ。音読のメーターっていうアプリがあって、そうすると音読の量どのくらい音読しましたっていうことを測定してくれるアプリがあるので、
うんうん、
まあ、こんなこういうものを使って、まあ、特に外国学習では重要ですし、まあ、いろんなところで特に、まあね、コロナ禍っていうことで自宅にいることが多いと思うので、あの読んでもらう読み上げもいいんですけれども、逆に声を出してみるっていうこともですね、うん、あの効果としていろいろいいんじゃないかなというふうに思います。
あ、なるほどね。でも人に読み聞かせたり、あるいは本の内容を人にね言葉でこう口で紹介すると普段以上に自分の中で整理されるような感覚もあるから、
ね、
大学の先生とかそれ体感してる人結構多いんじゃない？
喋りながら頭の中で構築されていくので、うん、やっぱり音がこうあるとかなり効果として私の実感としてもかなり高いなというのはありますよね。
なるほどね、
はい、
そうか、音読、うん、もうちょっと意識しようかなと思いましたね。
はい、塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。放送終了後に番組サイトにリンクアップしますので、ぜひご一読ください。ぜひ音読でですね。塚越さんありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします、はい、スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954